QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。11月の25日ね、今日はなんと300回でございますね。はい、ついに300回のね、を迎えることになりましたけどもね。まあ通常ねこういう霧のいい回では何かやるんですけどもね、まあこの番組は、毎回その、霧のいい時には何にもしてませんのでね、はい、その辺がまたこの番組らしいところなんですけどもね。まあ、ただまあ本当にね300回継続させていただきましてね、本当にありがとうございます。ね、皆さんにね、いろんなメッセージ毎回送りいただきながらですね、いろんな形でね、応援していただきましてありがとうございます。またまたこれ以上ね、回が重ねられるようにですね努力したいなと思います。まあ、当面の目標は599回ですね。やはりねこれまでにはねまた何年かかるんでしょうかね。はい、ぜひねそれまでもしも続けばですね599回、ね、ぜひ目指したいなと思いますけどね。599回を迎える時にはですね、もうこれはもう盛大になんかやろうかなというふうに思いますんでねはい、もう今から楽しみでございますかね。どうでしょうかね。はい、というわけでございまして、1月25日第300回 QRL をお送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV コーナーでございます。まあ、今日はね300回記念ということでね、何かあるのかというのがあるんですかね。特に何もありませんね。はい、ただあるのはですね、毎年恒例のお年玉プレゼント企画ということでね、これは開催中でございますのでね、今月いっぱい、応募可能でございますんでね、2月に入りまして8日にですね、大抽選会を行いますんでね、そちらがまあ300回の記念関係かなという感じでございますけどもね。はい、というわけでございます。さあ今日はですね、まあ300回だからということではないんですけどもね、まあ新スプリアスのですね、無線機関係、このまあジャードさんがですね、保証業務を行っておりますが、まあ、この新スプリアスのね、規制に関することでね、この保証認定の件でねちょっとまあお話ししておきたいなと思いますけどもね、まあご承知の通りですね、平成の17年ですかね、12月1日施行のスプリアス規格の改正に伴う、経過措置の一部がですね、29年ね、昨年の11月30日に終了いたしましたね。で、これによりまして12月1日以降は新スプリアス規格に適合した無線設備以外は免許や変更許可が受けられなくなっているというのも皆さんご存知のことかと思いますね。まあ、私どものところにもですね、申請をしている無線機では新スプリアスに対応していないものがね結構ありますのでね、まあ、次回のですね、この更新と行う時には何らかの形でこの新スプリアスの規制にも合致しているということをですね、申請に添えてですね、資料として付けなければいけないというようなことですね。で、ジャードさんがですね、これに伴いまして12月1日からこれまで実施してきたアマチュア局の保証のうち無線局の開設並びに、無線設備の取り替え、増設変更、こちらに関わる手続きを行う際の保証、これの審査においては申請に関わるすべての無線設備が新スプリアス規格に適合していることが条件ということに、ねなってしまいましたということですね。で、 今ですね、このジャードさんがその保証認定が可能なもの、スプリアス確認の保証が可能な機器、これがねリストにありますので、こちらにある無線機については今まで通りの手続きで保証が受けられるということですね。なのでこちらはご安心いただきたいなというふうに思います。まあ、こちらはあの新スプリアスの適合機種というのはですね、確認の方法はこのジャードさんのホームページにリストがありますので、こちらをねご確認いただきたいなと思います。まあ、我が家にあるですね古い無線機は一応みんな確認保証が対応が可能な無線機でございましたんでね、これはこれでまあ良かったんですけどもね、まあ中にはどうしてもこれはあのジャードさんの方でもこのままでは確認保証ができないという機種もね、これもリスト化されておりますんでね、ございますんで、こちらの方は別の方法でですね、何らかの形で、新スプリアスの規格に適合しているかどうかの確認を行う必要があるということでございますよね。はい。まあ、これに伴ってですね、実はですね、保証料の体系、こちらについてもですね、ジャードさんの方では、変更するという形でですね、まあ、審査の実態に合わせるとともに、このスプリアスの確認保証の料金体系を統一するということにしたということですね。で、基本料金、これは1台分を含む無線設備の台数に応じた料金ということで、台数が多くなるごとに加算されていくという方法ですね。で、この方法はですね、経過措置があって新料金の適用は30年の4月1日以降からということですね。それまでは旧の料金体系でやるということですね。で、変更になるものについては、まずは保証料、これは基本料金は1台分の無線機を含めて4000円ということですね。4000円です。そしてそれ以降の2台目以降は1台ごとに1000円ということになります。またあの設備場所の変更、これは変更なしで1件あたり2500円というようなことでですね、料金体系が変わるということですね。ただしこれは経過措置があり、平成30年の4月1日、まあ、来年度からということでしょうかね、変わるということでございますね。はい。まあ、あの古い無線機をね、アマチュア無線局の皆さんたくさんお持ちですからね、こういった形でですね、まあ、一時的にはいろんな情報がこう往生してましてですね、またジャードさんの方もどうするのかわからない時もちょっとあったんでね、やはり、不安な、もしかすると使えなくなってしまうのかというようなこともあったり、いろいろありますよね。まあ、そういった意味でもね、こんな形できちんとですね、整備されましたのでね、まあ、一安心かなという感じでございますね。はい。そしてまあ、ただですね、この保証ができない機種っていうのもね、中にはちょっとありましてね、このあたりもちょっと気になるところですよね。はい。まあ、どんなものがあるかというとですね、ちょっともうこの辺、ジャードさんのね、サイトの方でちょっと確認してきたんですけど、やはり古い無線機でね、一部使えないものがあるようなんですよね。例えばですね、八重洲さん、まあ、マランツ、日本マランツさん、まあ、これはこの当時の、メーカーの名前になりますけどもね、C5800 とかですね、八重洲さんですと FT の100シリーズとかですね、102シリーズとかですね、あったり、あとは847ね、ありましたね、 FT847、 こちらもね、所有されてる方結構多いかもしれませんけどもね、今まだ保証ができない機器の中に入ってるんですよね。それと IC290、まあ、これもね、結構アイコムさんの無線機でね、売れた無線機かと思いますけどもね、これも一応アイコムさんの中で一つだけ入ってるんですよね。まあ、それから、JRC さんのですね、 JST のシリーズで100、110、125、135っていうこのシリーズがですね、やはり、スプリアスの規格適合機器としてジャードさんとしては保証ができないという機器のリストの中に入っています。まあ、これらのね、機種についても調整や、例えばフィルターとかアンテナチューナーやカップラーのその他でですね、対策を行うことによってこの新スプリアス規格に適合する可能性もあるので、そういった場合はこういった対策を講じた上で、資料を添えて申請することによって使うことができるということですね。これは測定結果のですね、まあ、例えばそのスペアの乾面の画像等を添付するということで、ジャードのスプリアス確認保証を受けることも可能だということなんですよね。はい。まあ、このあたりもね、あのやはり、どうしてもこういった無線機をね、これからも免許してですね、たまに使ってみたいというね、方たくさんいらっしゃると思うんですよね。まあ、そういった意味ではですね、できる限りですね、まあ、アマチュア無線の皆さん方ですからね、その技術のお持ちの方ばかりですんでね、なんとかしてこの申請を出して許可をもらうということもね、まあ、これも一つの、まあ、趣味の一つにもなりますからね。はい。こんな形でね、 取り組んでみてはいかがかなというふうに思います。まあ、今ね、ジャードさんが保証期間がここだけですので、それ以外にもね、やはりメーカーの方でアイコムさんがですね、確認保証されている機種なんかもございますんでね、こちらも合わせてご確認いただきたいと思いますけどもね。まあ、これからまた保証期間がね、もっと増えてくるんでしょうかね、この辺も分かりませんけども、はい、現状ではそんな形でですね、この、スプリアス、新スプリアス法、なかなかね、これ制度がですね、この17年に発表されてですね、このあと、なかなか紆余曲折があってですね、いろいろあったんですけどね、経過措置の一部がですね、また延長されたりとかいろいろあったんですけどもね、最終的には29年11月30日こちらがね、一部がこの終了ということになりまして、現状ではこういうことになっているということですね。はい、もうすでにね、それ以降でですね、申請等もされた方もいらっしゃると思いますけどもね、はい、そんな 形でございます。古い無線機はね、私ももう20年以上前、に購入したものもたくさんありますからね、そういったものも今でもちゃんと免許を受けてね、使用することができる状態になっていると、これまさにね、普通の家電製品ではもう考えられないですよね、この経年のね、はい、通常そんなには使わないという感じがあるんですけど、こういったね、趣味で使う無線機とかね、こういったものはね、長く使うんですよね。はい、最初の RGX601 になってもう30年ぐらい経ってるんですよね。30年以上経ってますよね、もうね、開局した頃ですからね。そんなものをまだですね、きちんと使える状態っていうのは非常にね、当時の、この無線機のですね、作りも良かったのかなというね、一回もですね、修理知らずのね、素晴らしいロットだったのかなというふうに思いますけどもね、そんなものもあります。こういったものを含めてですね、第何送信機という形でね、追加をしておりますけどもね、はい、皆さんも同じかなと思いますけども、はい、新スプリアス法がですね、もう施行されておりますのでね、こういった形で保証を受ける、あるいはですね、ご自身で測定その他をして何とかしてですね、古い無線機もきちんと運用できるように免許を受けていただきたいなというふうに思います。はい、というわけでございまして、今日はですね、ジャードさんのですね、保証認定業務関係について、お送りいたしました。はい、それではいつもの楽曲コーナーでございます。まあ、今日は300回にふさわしいというわけでは全くないんですがね、これも懐かしい曲になっちゃいましたね。石井明美さんのチャチャチャですね。はい、この曲はですね、たまにいろんなシーンで流れますよね、これね。その都度懐かしいなと思いましてね、先日もなんかの表紙で、見てましたら流れてきましてね、あ、これは懐かしいということでね、今日は選曲をしてみ、ましたけどもね。はい、この石井明美さんもね、最近、ちょっとね、拝見しませんけども、お元気でね、活動されているんでしょうかね、ちょっとよくわかりませんが、はい、では今日はその石井明美さん、チャチャチャお送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。59
それではですね、59コーナー、今日も早速お送りしたいと思います。今日まず1回目の1回目というか、ね、1通目のメールはですね、JH6MUC、高坂さんでしょうかね、はい、FM 北九州大好き、これは、FM 北九州コミュニティですかね、ちょっとすいません、サブネームが書いてありましたね。初メールです。プレゼント企画等のこと楽しみです。ぜひ応募したいと思います。さて、当方は今年は、上級クラスへチャレンジしたいと年始に際して、自分で目標を立ててみました。趣味とはいえ国家資格を取得するというのはそれなりに、取り組まなければならないのですが、仕事関係の講習資格等は嫌でも受けなければなりませんが、道楽となると気が楽になるせいもありますが、気合の入れ方が全く違うのは何なんでしょうかね。合格の暁にはぜひ番組にもご紹介をしたいと思います。ところで MIG さんは業務関連での資格をお持ちかと思いますが、定期講習やら何やらで、大変ではないでしょうか。いろんなものが増えてくると頻繁に講習を受けている気がしてきます。もう少し簡素化していただいてもいいのかなと思いますが、法令その他の変化があり、定期講習はやはり必要なのかもしれませんね、ということですね。はい、まあ、特にですね、 無線従事者関係は、特にはないんですが、消防関係とかですね、こういった、設備関係の、ね、資格、これがですね非常に多く、必要になってきてですね、この講習がですね結構頻繁におっしゃる通りあるんですよね、これがね、はい。電気工事やら何やらでですね、5年に1度とかですね3年に1度とか、消防関係のね、資格については10年に1回写真貼り替えるとかですね、いろいろありましてですね、法令改正もね頻繁に行われてますんで、
私もやってみようかな、
この辺で、
認
知度を高めるということでね、これはもう当然なのかもしれないですけどね、無線従事者のように、一度資格の方はですね、取ってしまうとあとはありませんというのがあるんですけどもね、逆に言うと、無線局を運用している上ではですね、やはりそれなりの法令改正やさまざまなことがありますんでね、定期講習もあるのかなという気がしますけどもね、そんなとまた大変ですよね、はい、特にアマチュア局もねたくさん無線局ありますからね、そういった意味でも大変なのかと思いますけどもね、はい、こう業務のこのいろんな資格っていうのは確かにいろいろありましてね、それぞれの業界ではやはりそれぞれのですねいろんなこの講習や資格という認定制度がありましてね、これがないとお仕事ができないとかですね、いろんな形での申請その他ができないとかいろいろありますよね。その都度講習へ行ったり、資格試験を受けたりとかしてるわけでございますけどもね、いやまた本当にね、年々こう年を重ねてくるとですね、こう耳から目から入ってきたのがそのままどんどん抜けていっちゃいますんでね、なかなかこの滞留しないというのは残念なんですけどね、PC のようにですねメモリーチップが入ってればいいんですけどね、そういうわけにもいかず、どんどんこう、忘れていっちゃうところが多いもんですからね、困ったもんでございますけどね、そういう意味でもね、定期講習をさせられるのかなという気もしますけどもね、いずれにしても重要なことかなと思いますけどね、はい、今年も私はですね何個か講習を受けないといけない、この期間になってる、資格があったと思いますんでね、はい、今から気が重いですからね、はい、
どうせまた無線でしょ、
寝ないように頑張りたいと思いますけどね、はい、はい、というわけで高坂さんどうもありがとうございました。またこの講習の受講状況なんかもね教えていただきたいと思います。どうもありがとうございました。続きまして、足立のスター J1HGU 米が分かんないですね、不正字になっておりますが、こんばんは。深夜放送のごとくで面白いですね。アマチュア無線プラスアルファのネタが東方は大好きです。意外とこの部分が好きなリスナーさんおられるのではないでしょうか。そうですね、たまにアマチュア無線に特化したと言いながらですね、それ以外のことを結構やってますんでね、そのあたりでしょうかね。東方はその昔 RTTY の業務局をワッチすることに楽しんでおりました。ご存知の通り、JMG の気象通報、各国の通信社などで報道していました、共同ニュース、あるいは最近何かと話題の北のあの国 KCNA、またお隣の48ありましたね、ありましたが、最近は短波帯はこれらの信号は皆無ですね。復調できない謎のシフトの RTTY 信号のレコードにチャレンジしたこともありました。 RTTY はアマチュア無線では、盛んに聞こえていますので、そちらは楽しんでいます。話題に上がりましたがアマチュアファックスもありましたね。今も運用されている局長さんはいらっしゃるのでしょうか。ぜひ話を聞いてみたいものです、ということでね、そうですね、この業務局のですねテレタイプ、これはね、棒レートは50棒かな、アマチュアは 45.45 ですけどね、ちょっと速いスピードでね、業務局はたくさん信号出てましたよね、昔ね、はい。気象通報なんかはですね、これは、5桁の数字をねずっとこのウルシグラムですかね、ありましたよね。これで、その気象の通報点とかですね情報が全部載ってるっていうことでね、これもちょっと変換しながらね、受信してたことありましたけどもね、それから KCNA ありましたね、KCNA のですねこの英文のニュース、これを読むとですねほぼ、この放送、気合が入った放送とねほぼ内容が同じっていうのは笑っちゃいましたけど、笑っちゃいけないですけどね、それからお隣の48ニュースエージェンシー、こちらのですね信号も聞こえましたよね、よくね。あとは台湾の CNA ですかね、 CNA ありましたね、セントラルニュースエージェンシーとか、そういうのがありましたしね、いろいろありましたよね、よく受信ができました。共同ニュースは一応よく聞こえておりましたし、その他にも、ユーゾーンの方からはタス通信のね、タスの何度か受信したことがありましたね、その他にも何かあったかな、V VOA がありましたね。 VOA はちょっとあの号令等が少し早くて75号だったと思いましたけど、そんなようなのがあったり、ちょっと懐かしいですね。そんなような、記憶が蘇ってきましたけどもね。はい、知事さんどうもありがとうございます。アマチュア無線の技術の進歩に追従しているわけではありませんが、従来方式の信号やらいろいろな信号があってアマチュアそれはそれで楽しいですね。これからもさまざまなネタで、プラスアルファのネタをお願いしますということでね。はい、どうもありがとうございました。こういったねユーティリティワッチはね、比較的好きでね時たまやるんですけどね。そう、中にね復調できないね信号が入ってるんですよ。この RTTY なんですけどね、どうも途中で微妙にシフト幅が変わったり、反転を繰り返すような信号があったりね、これはちょっと暗号化してるのかと思うんですけどね、そんなのがあったりしましたよね。はい、まあ、懐かしい限りですけどね。はい、未だにチャレンジされてるんでしょうかね。はい、どうもありがとうございました。またこの辺の結果もですね、新しいワッチ情報あればまたお知らせいただきたいと思います。どうもありがとうございました。続きまして、JM6KCE、辻さん、QSO パーティー楽しみました。かれこれ20年以上参加してますが、ステッカーを集め始めましたらやめられない、この呪縛はいつまで続くか。 QRL でもステッカーを毎年発行するこの呪縛システムで継続的に何かの企画を検討されてみたらいかがでしょうか。なるほどですね。一度始めたらやめられなくなるシステム、恐ろしいです。これ開催側もやめられないんでしょうね。これ途中でやめたら絶対がっかりする人が多発します。やめる宣言をしても最低12年間の計画期間があればいいのかもしれませんが、まあやめる理由もないと思いますけど、ジャールさんということでね。そうですよね、これ一回始めちゃうとねやめらんなくなっちゃうんですよね。これ一回穴が開くと次12年間待ってないとそこが埋まらないというシステムですからね。これはね非常に、このね楽しいというかね、長続きせざるを得ないこの企画ですよね。はい、まあ、やめる方も確かにそうですよね。途中までやってね、終わっちゃうのかっていうのは非常に寂しいものがありますからね。最低12年間、経過措置があれば、それから始める人も一応は全部終われるということですね。それ以降途中で終わっちゃった人はもうやめるのも分かってるわけですからね。はい、というわけですね。はい、なかなかねこれジャルさんもやめる理由もないと思いますけどね。はい、私は毎年、新年のねご挨拶回りに行くときに JAL さんに寄りましてですね、録を直接出してステッカーもらうということをやってますのでね。はい、今年もね、犬のステッカーをねもらってきましたけどね。はい、まだまだあの今回、貼ってる台紙はねまだまだ埋まるのが先でございますけどもね。はい、そんな感じでございます。皆さんもねチャレンジされてるかと思いますけど、まあ、QRL でもねやったら面白いかもしれないですね。これねちょっと考えてみたいなというふうにね思います。はい、どうもねありがとうございました。またね FB のメッセージをお待ちしてます。というわけでございまして300回、特にね何の企画もなしに普通通り終わっちゃう300回、これがねまたこの番組のいいところかもしれませんけどもね。はい、今日はね前半でスプリアス確認保証の関係をねお話ししてましたけど、現状で、その保証料の、ね、変更がありますよってお話しましたけどもね、これは30年の4月1日からということでね、現状は、基本料金は2500円、2代目以降は1000円ということでね、ございますんでね、まあ、あの1代目の、料金がねちょっと高くなるという感じでございますよね。はい、いうことでございますけどもね、本当にあの古い無線機をねぜひ大切にしたいなというふうに思いますよね。ほとんどの皆さんはやはり一度購入あるいは手に入れたものっていうのはねなかなか手放すことしないのかなというふうにね思いますけどね。はい、まあ、オークションなんかでもね逆に見てると古い無線機で昔欲しかった無線機がね出たりなんかしてるとねついついこのチェックしたりねしてしまうんですけどもね。はい、そうするとどんどんどんどんとこのね、無線機がどんどんどんどんこう山のようになってきてね、ご家族の方にねいろいろと文句を言われてしまうというねことでございますけどね。そのうちね、きれいさっぱりなくならないようにね、気をつけなきゃいけないんですけどもね。はい、というわけでございました。まあ、詳しくはですね、JAL さんの方のサイトに載ってますんでね、ご案内書いてありますんでね、ご興味というかね、必要な方はですね、サイトの方でご確認いただきたいなと思いますけどもね。はい、まだまだ古い無線機、どんどんね、申請すれば使えますのでね、きちんとこれを使って、免許をいただいてですね、運用したいもんですね。 昔の無線機でね、更新してますのって言うとね、非常に嬉しいですよね。真空管の無線機があったりいろいろありますからね。はい、そんなね話題でも QSO が盛り上がるといいなというふうにね思います。このあたりもですね、実はあの QRL の QSO パーティーの、醍醐味の一つに入れようかなと思っているところでございますからね。はい、というわけでございます。はい、それとね、またあのお年玉の、期間まだまだね継続しておりますんでね、今月いっぱいですからね、ご応募がまだの方はね、まだ間に合いますんでね、どうぞご応募いただきたいと思います。いろんなね無線機、その他が当たりますんでね、ぜひ、チャレンジしてみてください。それでは、QRL 第300回、記念でも何でもありませんでしたがね、今日はこの辺で終わりたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。 JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。